それではこれより記念すべき第1回 GU ラボのポッドキャストを始めたいと思います。このポッドキャストは GU ラボのメンバーである渡辺、近藤、西村と3名がブロックチェーンについて語るというものなんですが、まず最初に私の方から3名の経歴を簡単に話したいと思います。まず近藤さんなんですが、ルナスケープをやっています。5歳ぐらいからプログラミングを始めて、大学1年生の時にインターネットに出会い、その後コンピューターサイエンスの学部を出た後、ソニーで認証システムを作っていました。それからウェブブラウザ開発会社を起業して14年間やっています。去年会社が買収されて、今は電子書籍関連の上場企業の子会社で役員をやっています。ヨッシーこと西村さんなんですが、学生時代は数学と分子生物学を勉強していて、最初はオラクルでデータベースコンサルタントをやっていました。AI ベンチャー企業で CTO を今は務める傍ら、2016年くらいからブロックチェーン界隈にどっぷりと浸かり出して、最近はモバイルウォレットのタキオンを作ったりしています。デブコン2の時にブロックチェーン技術を利用した位置情報プラットフォームを提案して、ベストイノベーションアワードを受賞したり、著書として初めてのブロックチェーンアプリケーション、イーサリアムによるスマートコントラクト開発入門を書いたりしています。で、私渡辺なんですが、私はですね、ドットコムバブルが弾ける前から IT 業界にいて、シリコンバレーでテクノロジー関係のコンサルタントをやっています。大学は工学部だったので、というか、技術系のことは大好きで、今でも新しい技術の話を聞くと、結構血が燃えるタイプです。でですね、2013年からブロックチェーン関連、ビットコイン周りのものを見ています。で今回の録音なんですけれども、3社別々のところにいて、テレビ会議システムの Zoom で録音したんですが、ちょっと回線状況が悪くてですね、音がいまいちなところもあるんですけれども、そのあたりご理解ください。それでは始めたいと思います。まずは、今回は10月に3個コンファレンスにそれぞれ行ってきた、その中身をちょっと話していきたいと思います。まず一番最初にあったのがセキュリティートークンアカデミーローンチイベントというディベロッパーが全然来てないやつで、その次がサンフランシスコであったサンフランシスコブロックチェーンウィークと CESC というのと合体してたんですけど、で最後がプラハのデブコン4ということで、これ順番にどんな雰囲気だったかちょっと話していきたいかなと思います。で最初のやつがセキュリティートークンアカデミーローンチイベント。これはニューヨークで1日だけあったんですけど、これもういかにもニューヨークの金融系の人たちが不動産とかをどうやってトークンにして売り出すかというとっても金融なイベントで、前日の夜はクルーザーで集まってディナーみたいなこうバブリーな感じでですね、来ている人はまあ9割ぐらいスーツ。で日本からは4人ぐらい来てたかな、みたいな感じだったんですけど、それなりにみんな頑張ってやってて、こう30億円ぐらいの不動産をトークン化して売り出すという案件がもういくつか動いていて、でそのための法律のフレームワークとか、いろいろ作っていて、それなりにみんな頑張ってるなっていう感じでした。はい。で、それは私だけ行ったんですけど、その次のサンフランシスコブロックチェーンウィークは3人とも行って、どうでした？
私からですか？西村です。サンフランシスコのブロックチェーンウィークはこれ 何日間か、2日間かやったんですけれども、一応期待して行ったのは、サンフランシスコシリコンバレー近いんで、結構テックなことが多いかなと思って行ったんですけど、印象的には半分エンジニア、半分、ちょっとビジネスっぽい人が来てるかなっていう感じで、全部のセッション見れたわけじゃないんで、興味あるところをこう見てたんですけど、やっぱり、これ、US だからか、私の印象ですけど、結構、ニューヨークから引きずられてたのか、セキュリティートークンやってる人とか、あとは、マイニングって言っても、ステーキングの方ですよね。コインを積んで、ステーキングをかけて利益を得るみたいなことをやってる人とか、そういう人たちが結構私には目立ったかなっていうような、イベントです。で、中には、ちょっとテック寄りで言うと、結構、今、イーサリアムビットコインスケーラビリティの問題が出てるっていうのをみんな受けてか、うちのチェーン高速だよっていう、 ソリューションっていうんですかね、を持ってきてる人が結構目立ったかなっていうのが、で、後でちょっと個別に、それぞれの、気になったチェーンとかを、ちょっと話したいと思いますけど、オレオレ早いぜチェーンみたいなのを持ってきてる人も、なんか多かったなっていう印象でした。
近藤です。よろしくお願いします。私は結構こういう大きめなカンファレンス、そのブロックチェーンで参加したの初めてだったので、まあ、そういう意味では、結構その、まあ、一回こう、なんですかね、暗号通貨の盛り上がりがこう、ちょっと弾けたかなと思っていた割には、かなり非常に熱気があって、まあ、まだまだその、なんですか、逆に言うと、まあ、これから、もうちょっと地に足をつけて、業界が広がっていくのかなっていうのをまず最初に感じたなというのがありましたと。あとは、まあ、結構その参加者がもちろんアメリカで開催なので、アメリカから来ている方は非常に多かったんですけれども、まあ、あと中国とか、まあ、結構海外からも結構皆さん来ていて、特にまあ中国系の方は、まあ、資金調達額も大きいせいか、まあ、ちょっとまあ、比較的相対的に多いなという印象がありました。で、自分としてはやっぱりそのスケアラビリティとか、あとプライバシーとかセキュリティというところに興味があったので、まあ、そういう、やっぱり、なんですかね、いくつかセッションがあって、まあ、結構やっぱりホットな分野だったんだなっていうところがまあ印象的でした。
後半はクリプトエコノミクス&セキュリティコンファレンスってことだったんですけど、まあ、サンフランシスコブロックチェーンウィークっていうのが月下とあって、その次にこのクリプトエコノミクス&セキュリティコンファレンスっていうのが2日あったんですけど、後半の方はちょっと学会っぽかったですよね。
そうですね、結構アカデミックな人来て、ガツガツ喋ってましたね。私は個人的にはそっちの方が肌に合ったというか、有意義だったなと思いましたけど。
ヨッシーのセキュリティートークンの話ばっかりしてるっていうのは、最初の一発でセキュリティートークンについて壇上で喧嘩してたっていうのが異常に印象を占めちゃってるんじゃないかっていうするんですが、
多分前半のサンフランシスコブロックチェーンウィークって呼ばれてるやつの、私の頭の中の大半はハーバーの CEO と、あれどこの人だったかな、なんか従来の株の投資家の女性の方がめちゃめちゃバチバチ議論を戦わせてたのが、多分私的にはあれなんか1日ぐらいやってたように聞こえたのでセキュリティートークの割合が多いなって感じたのかもしれないですけど、でもそれだけ結構面白い議論をしてたので、はい、印象に残りました。
私それちょっと直接見れなかったんですけれども、まあ、ちょっとチラッと喧嘩してるって噂聞いて、チラッと最後見たぐらいだったんですけれども、やっぱり結構その一般の人の、まあ、ちょっとかじった人が最初に感じる疑問って、ブロックチェーンって別にデータベースでいいんじゃないのみたいなところっていうのはすごくあると思っていて、で、それを結構セッションでこうバチバチやっていたっていうところが、やっぱりみんな興味を持っているところなんだなっていうのをすごい思いましたし、まあでも結局、あれ結論出たんですかね、セッションでは。
いや、結論は出てないと思いますよ。仲良く終わったわけでもないです。
まあ、なんですかね、言い合って終わったっていう感じですかね。
まあ、そうですね。
その、一個前のニューヨークのとも重なるんですけど、シリコンバレー的には多分8、2ぐらいで、セキュリティートークンなんてそういうのはちょっとくだらないんじゃないっていうことをみんな思っていると。で、その中でハーバーとか、まあ、一部の人たちだけがすごく頑張って、セキュリティートークンのプラットフォームを作っていると。でも多くの人はそんなの関係ないじゃないみたいな、ディセントラライズと全然関係ないし、今あるものの代替に過ぎないし、なんでそんなことやってるの的な人たちが非常に多いというのは、まあ、投資家も含めてあるんですよね。でも、まあ、金融バックグラウンドの人なんか、まあ、ニューヨークなんかではもうそこしか分かんない人たちとか、そこしか自分の出る場がない人たちってもいっぱいいるので、例えばテンプラムとか、セキュリティートークンを売るマーケットプレスを作って、それを完全に証券取引委員会とかいろんなルールに準拠させて頑張っていくのだみたいなのが、まあ、あるっていう感じかな。
日本で多分から参加してるっていうところで、多分アメリカから参加してるのとちょっと印象が変わるのかもしれないんですけれども、まあ、いわゆるセキュリティートークンっていう、まあ、株とか債券を、まあ、扱うようなトークンって、まあ、アメリカの金融の会、まあ、プロからすれば、もうそんなのあるじゃんって思うと思うんですけれども、やっぱりアメリカの市場って金融商品が非常に発達してると思うんですね。日本とか、特にその、まあ、発展途上国になると、まあ、そういう商品すらないっていう多分状況があったりするので、まあ、そういうところで結構その感覚の差が出てくるのかなっていうのはすごく感じましたね。 まあ、実際その議論でもあったんですけれども、やっぱりそのトークン化することで流動性がまあ上がっていくだろうっていうところは、まあすごく説得力があるところかなというふうに僕は思ったんですけれども、そのあたりってどう思われました？
議論を私直接聞いてたんですけど、まあ、論点としては、その女性の方は、いや、リクイディティを上げるのに別にブロックチェーンは必要ないですみたいなことを言ってるんですね。別にそれはエレクトリカルにやれば流動性は上がるので、まあ、それはもうあるじゃんみたいな話をしてたんですよ。で、どこにポイントが来たかっていうと、未公開株なんですよね。
うん。
まあ、公開株はもう、市場が出来上がってるじゃないですか。オンラインで取引ができるという。それの未公開のものを、そう、どうやってデジタルにリピリティ上げるかみたいな議論になってたんですけど、そこで、まあ、平行線は、別にそれはブロックチェーン必要ないよね。で、ハーバーの人は、それはまあ、ブロックチェーンである必要ないけど、ブロックチェーンでやるのが一番手っ取り早いんだよ、みたいな。そこの議論をしてたので、まあ別にどっちの主張も間違ってないんで、っていうまま終わってた感じがしますけどね。
なるほど。
未公開っていうか、まあパブリックじゃないものっていう中に不動産とかも入ってたと思うんですけど、はい、未公開のベンチャーの、が上場したらいくらになるかっていうプレディクションマーケットをアメリカでやって、うん、証券取引所に止められたっていう、のはすでにあって、それ結局未公開会社に値段をつけてるじゃないか、それはダメよっていうんで、アメリカでは違法なんですよ。でイギリスは OK らしくて、今始まりそうになっていて、ちょっと後の話と重なっちゃうんだけど、プレディクションマーケットとレンディングマーケットとか、なんか金融デリバティブとか、いろんなものが A と思って作ったら B になっちゃったとか、 B と思って作ったら C になっちゃったみたいなのが出始めてるのもちょっと面白いかなと、ブロックチェーンウィークで思いました。
プレディクションマーケット的なことをやってる人たち、サンフランシスコブロックチェーンウィークに来てましたっけ？
来てなかったかな。私は出てないですね。あんまりうまくいってないじゃないですか、
うん、
もしかしたら投資家として来てたかもしれない。
はいはいはい、
ファンドやってますよね、オーガの人たちって。
そうですね。
なんで、
ああ、そうですね、ステファン、あれステファン、デブコンは来てたな、来てたけど、でも発表もしてた気もするけど、なんかあんまりこうプレディクションマーケットのことは言ってなかった気がするので、はい。まあ、でもなんか私の印象には、生にアセットバックのなんかセキュリティートークンという話が、まあ多かったなと思って、プレディクションマーケットの話もこう入ってくると、自分的にはもうちょっと面白いんですけどねっていうところはありました。
じゃあちょっと次で、デブコン4プラハ、いかがでしたか？
これは私と近藤さんしか行ってないですね、この3人の中で。
そうですね。
はい、で、私は、実はセッションめちゃめちゃたくさん、あったんで、全部は聞けないんですよね。まあ、手分けしても全部は聞けないんで、私、ちょっとどこに注力したかっていうと、実は UI UX 系のセッションに結構出てました。で、セッションって言っても、こう、なんか座学で聞くやつよりも、なんかみんなでこれを議論しようぜみたいな、ディスカッションルームみたいなところに結構いたので、ちょっと他のデブコン参加してた人たちとはちょっと感想が偏るかもしれないなっていうのはあります。私が出てたものの中では、結構オンボーディングっていう話が結構みんな盛んにしていて、みんな、ウォレットとか、DAP とか、興味ある人使うけど、もう初心者っていうんですかね、まだその、クリプトの世界に入ってきてない人が、いきなり使うときに、本当にこの UI でいいんだっけみたいな話を、めちゃめちゃするっていうような集まりが結構ありました。それを見て、ああ、なんかもうそろそろ、まだ使い道決まってないけど、実際に世に出て使われる時のことを考え始めたなっていうような印象はあります。一応中で面白かった課題は、おばあちゃんが孫からクリプトキティを買ってってねだられた時に、そのおばあちゃんはどうやってクリプトキティを買ったらいいかみたいなのを小一時間話すみたいなのがあったりとか、いうようなのがあったりしましたね。まあそれは UI UX の話です。で、あとは、人気があったのは、やっぱ ZK スナーク、スタークあたり。ゼロナレッジ系のところは、なぜかみんなすごい、聞きに来てて、会場溢れるぐらい詰め込まれてました。まあ、ただ、それって2時間ぐらい結構数学の話をするので、楕円曲線の話とかをガッチガチにするので、1時間ぐらいで部屋半分ぐらいになるみたいな、ような回でした。ただ、まあ、話に半分残ってついてくるのは、やっぱり、エンジニアでその辺勉強したい人がちゃんと来てるなっていうイメージ でした。
近藤さんは？
はい。私のまあ印象は、まあなんとなく全体感としては、まあやっぱりその一回愛しようみたいなのが、まあそのオープニングで、なんでした、デブコン4の歌っていうのまでまあ披露されて、まあもうお前ら余計な愛しようとかしてない、するなみたいな話をまあ歌っていたりして、まあちゃんと物作れよっていうところには来ているので、まあ、やっぱりこっちも地に足がついてきたなっていうところあったんですけれども、やっぱりサンフランシスコの方に比べると、まあ、非常に学会っぽいというか、やっぱりデベロッパーがたくさん参加しているだけあって、まあ、そういうセッションがかなり多かったなと。まあ、少なくともセキュリティートークンとか言ってる人はいなかったような気がしますという感じでしたね。私やっぱりその UX は、UI、UX はもちろんそうなんですけれども、まあ、そこは今先ほど西村さんが言った通りなので、私がもう一つ注目してたのはそのスケーラビリティのところなんですけれども、まあ、ここもその、やっぱり今回はそのイーサリアムっていうところにフォーカスしたデブコンなので、まあ、その中でじゃあスケーラビリティどうするのっていうことは結構それなりにセッションがあったなという印象でした。で、まあ、イーサリアム側としてはそのプラズマであるとか、まあ、いろんな、まあ、そのネットワークを作ってこうしようああしようってやっぱ議論しているんだけれども、まあ、結局まだその本当に使えるものっていうのはまだ出てきてないっていうところは、まあ、今回のデブコンでも、まあ、まだやっぱりそれぞれの課題があるなっていうところが、まあ、なんとなく感じたところと、なので皆さん、その、まあ、参加している方々で、もうすでにビジネスを始めようとしている方々っていうのは、そのレイヤー2っていうか、その、まあ、いわゆるサブチェーンを自分たちで作って、まあ、そこの、まずは自分たちで解決しようとしている人たちが、なんとなく、いっぱい来てるのかなっていうふうに思いましたと。で、というのは、その、まあ、ある方のそのセッションで、実際そのゲスのレベル DB の、まあ、使い方が、いけてないんで、こういうふうにやったらこんな早くなったよ、みたいな、まあ、セッションがあったんですけれども、その人が発表が終わった瞬間、みんながわーっと集まって、それどうやるんだみたいなことを、すごく、なんか、40、50人ぐらい集まって聞いてたんですね。なので、皆さん結構、そこのところの、実際その、サイドチェーンを構築しようとしたんだけれども、まあ、やっぱり、どうやってパフォーマンス出そうみたいなところで、結構困ってたりしたんじゃないのかなと思っていて、そこがなんとなくこう、潜在的に今、みんな抱えてる、問題なのかなっていうふうに感じましたね。
そしたら、まあ、3つを通して特に気になったテーマについてちょっと話していきたいと思うんですけど、じゃあよし、まず何が気になったテーマでしょう。
これ個数に制限ありますか？
特に個数に制限はないです。
ないですか？まあ、ちょっと、はい、スケーラビリティ系のやつと UI UX 系のやつと、まあ、ZK スナック、ZK スタークってあるんですけど、ZK スナック、ZK スタークを、この音声だけで言っても誰もわかんないので、まあ、以前からタイムスタンプ系って言ってた、スケーラビリティ、解決の、DAG 系プロジェクトですね。で、一個ずつ言うと、アルゴランドとか、スペースメッシュとか、ソラナとか、この辺って、まあ、さっき言ったオレオレ高速だぜチェーンの人たちなんですけど、まあ、その辺がテーマ的には、まあ、気になったところかなと思って、終わった後に結構し、ペーパー読んだり調べたところではあります。
DAG 以外はどうでしょう？
まあ、今 DAG って言った中に DAG じゃないやつもあったんですけど、まあ、高速チェーンっていうやつですね。で、あとは、はい、あとは気になったやつは、ユニバーサルログインっていう、秘密鍵とかアドレスとかを意識せずにユーザーに、ログインさせるみたいなのを、これデブコンでやってたんですけど、まあ、結構オンボーディングの話としては面白いなっていうのが一個ありました。あとはこれ、プロジェクトって言っていいのかわかんないですけど、ZK スナークと ZK スターク、ZK スタークっていうのが出てきて、今なんかみんな何々って言ってそっちを気にしてたりしたので、その辺っていうのは気になりました。この3つですかね。
今のに足すところありますか？
そうですね。いや、足すという意味では、まあ、ちょっと被っちゃいますけど、そのソラ、ソラナって言った、その、早いぞ競争をみんなしている中で、俺は10万 TPS 出たぜ、いや、俺は20万だぜって言った中で、いや、うちは70万だって言い切った一番数が大きかったソラナは注目してるというか、そんなに早くてどうすんのっていう気はするんですけど、なんか、その、やってる人たちがその、OS とかで、まあ、実際にそのいろんな、パフォーマンスチューニングをしてたガチの人たちだったので、まあ、もうなんか、お前らの言ってる早いは早いじゃないみたいな、本能の F1 マシンは これだみたいなことを言っていて、ちょっと面白いなと思って、どこまで行くんだろうっていうのはちょっと気になってますっていうところですね。まあ何に使うのかはちょっとよくわかんないですけれども、まあ、そこはまあ気になったのと、あとはやっぱりそのまあさっきなかったのに言うとプライバシーですね。あのバークレーの女性の教授の方でしたっけ？
オアシスラボですね。
あの40億以上ですか、円以上ですかね。
それぐらいです。
もう資金調達をしてやっているっていう発表で、最初ちょっとこれ大丈夫かなと思ったんですけれども、まあ元になっている研究がそもそもそのいわゆる匿名化というか暗号化されているものから、そのビッグデータからきちっと AI 解析できるみたいなところをまあ研究としている方だったので、まあそこはその確かにその医療とか、まあブロックチェーンっていうのはそのやっぱり全部台帳がオープンになってしまうので、その中で匿名性を保つっていうテーマは、まあ、一つ、まあ、面白いテーマかなというふうに思いましたと。あとは、そのセキュリティっていうのは、このセキュリティトークのセキュリティでなくて、まあ、いわゆるアタックされないっていう意味でのセキュリティのところで、まあ、実際、その今のビットコインのそのプルーフオブワークの、まあ、なんですかね、ところっていうのは、まあ、その、ビットコイン自体の時価総額が、まあ、数兆円っていうある中で、まあ、アマゾンの AWS 使えば、まあ、3000億円ぐらいでアタックできちゃうから、これ経済的になんかおかしくなってるよねみたいな発表を、あれは MIT の方でしたっけ、アメリカがしていて、であれはまあちゃんとそのなんですかね、淡々とロジカルにお前らおかしいよってこう数字で示していくみたいなセッションで、すごく印象的だったなっていうふうに思います。まあ、実際そこは非常に私気になっていたところで、その、まあ、グローバルでデセントライズしようとするネットワークの中で、今のところ本当に使えるものってあるんだろうかっていうか、その本当に安全なものってあるんだろうかっていうところでは、まあ、やっぱり今のところ安全じゃないっていう回なのかなっていう印象をちょっと受けましたけれども、まあ、これがまあ今度、まあ、デブコンとかでは、まあ、いろんなまあアルゴリズムでこう改善していこうとはしているので、どうなっていくのかなっていうところが、まあ、すごく面白く見ていたところですね。デブコンではまあやっぱりその、まあ、UX のところで皆さんその来てる方がエンジニアっていうのもあって、まあ、ちょっとデザイナー系の方のセッションが多くて、お前ら本当にダメだと IC をしたけれども、まあ、いわゆるデイリーアクティブユーザーはお前らゼロだろうと、なんでゼロか分かってるかみたいなことを節々と語るセッションが結構あって、まあ、そういうエンジニアにデザイン教育をするっていうのはまあ非常に重要だなと思いながら見てたっていうところですね。
はい、まあ、ただまだ大元のブロックチェーンの設計でまだこう手袋をバーンと投げつけてちょっと待ったみたいにたくさん投入してる状態じゃないですか。だからなんかインターネットで言ったら、まあ、70年代とかみたいなレベルなのかなと思うと大変ですよね。根元が決まらないの。70
年とは言わないですけど90年代ぐらいじゃないですかね。
90年代にならないでしょう。まだ HTML の1個手前ぐらいまだみたいな感じかなと思うんですけど、うん、ダグが多い理由はかなりの会社が今年になってお金を調達してるんで今ちょうどイケイケの時期にあるっていうことがあるのかなと。で、例えばイスラエルの教授がブロックチェーンウィークで発表してたスペースメッシュは今年の9月に1500万ドル調達している、まあ、17億円ぐらいで、MIT の教授が作っているアルゴランドは10月に62ミリオン70億円ぐらい調達して、今回発表はしてたかどうかわかんないんですけど、カデナ、チェーンウェブを作ってるカデナってところが4月に12ミリオン。ハデラハッシュ、これはハッシュグラフ作ってるところですけれども、ここはなんと8月に100ミリオン調達してるということで、みんなお金を集めたばかりでノリノリであると。しかも、だいたいみんな3桁早くなる。1000倍の規模で早くなるということで、まあ、話題になってたという感じかなと思います。
はい、先ほどの、ダグ系って言ってたのにちょっと足さなきゃいけないのが、デブコンで結構みんな見てたアバランチっていうのがあるんですけど、まあ、これもダグで、まあ、結構イーサリアムファウンデーションの人たちも注目をしているものがあるんですね。で、これアバランチを喋ってたのがそのエミンさんっていう人なんですけど、この人コーネル大学の人なんですね。で、まあ、チェーンとは別にブロックスルートっていう、これどっちかというとインフラそうですけども、どの ウェブロックチェーンでも載せると、早くなるよみたいなソリューションがあるんですけど、まあ、そのブロックスルートのペーパーを見ると、実はその中に、エミンさん入っていて、両方コーネル大学系ですねっていう話がありました。
コーネル大学は、ブロックチェーン系ではコーネル派があるという感じで、うん、この人たちが非常に強く推進してて有名であると。で、あとですね、ブログでフラットアウトクリプトって聞いたことありますか？いろんなプロトコルを延々説明してくれるっていうすごくありがたいブログがあって、でそこで2回か3回に分けて説明されてるんですけど、40年間に今まで2種類しかコンセンサスプロトコルって出てきていないと。ついに3つ目が出た、それがダグみたいな話でみんな注目してるみたいなことが延々説明してありました。
こういうのを日本でも欲しいですよね。これ、私、サンフランシスコブロックチェーンウィークデブコンって行って、もう調べなきゃいけないチェーンがいっぱい出てきて、これ全部読まなきゃいけないのかと思った時に、ちょっと一人で読む時間の限界を感じて、なんかこれ分担して読んで、要約して共有しちゃったら、もっと理解がこう、クイックに進むのになってちょっと思ってたんで、このフラットアウトクリプトの日本語版みたいなのがあると、これ多分日本の人たちにこの、アルゴランドとかスペースメッシュとか全然届いてない気がするんですよ。評価もできてない気がするんですよ。
お二人、アルゴランド聞いた瞬間に嘘だとか言ってましたもんね。
いや、嘘だっていうよりも、なんていうんですかね、まあちょっと、まあもちろん すごい教授なんですけれども、うさんくささが非常に漂っていたので、なんですかね、まあそんな中でもやっぱりものすごい額調達できちゃうっていうのがアメリカのいいとこだなとかって思いながら、きっとこう温かい目で見守らないといけないんだろうなと思いながらちょっと聞いてましたけれども、アルゴリズム的にはだってアルゴランドはわけわかんないですよね。
私はですね、そんなに過激に考えじゃなくて、アルゴランドあの時に、ホワイトペーパー開いて、ホワイトペーパー3つぐらいあるんですよね。で、いろいろこう指摘されて改良をしてるんですよ。で、過程としてネットワークに参加するノードの3分の2がオネストであるっていうことを前提に書かれてるんですね。じゃあもし3分の2を割ったら、3分の1以上正直じゃない人たちが出てきた時にどうすんのみたいなところは多分ツッコミどころで、我々が理解できてないだけかもしれないですけれども、
アバランチちょっと調べて思ったのは、マイナーであることにコストがあんまりないんですよね。例えばだから POW だとコンピューティングパワーをものすごく持たなきゃいけないとか、うん、POS だとちゃんとステークの分を持ってなきゃいけない、はい、そうすると、マイナーになれる、ハードルが高いじゃないですか。で、うん、そうするとマイナーが寡占化していくと。だからみんな例えば10とか20とか、まあ、そういう数のマイナーにこうなっていっちゃうわけです。で、まあアバランチは特にそれを違うというふうに言ってるんですけど、要は誰でもマイナーになれて、でそれがランダムにサンプリングされてくる、その中から選ぶから、ランダムにピックアップしたうちの3分の2が悪人になることは理論上ありえないみたいな話なのかなと私はちょっと思ってるんですが、アルゴランドのホワイトペーパーちゃんと読んでないのでわかんないんですけど、
アルゴランドも基本的にはプルーフオブステークなので、持ってる割合でランダムにそのブロックプロデューサーが選出されるんですね。だからもし全体の3分の2悪い人だったら3分の2の確率でまあ当たるか、もしくは一部の悪い人がいっぱいトークンを持っているとその選ばれる確率が多くなるので、まあ選ばれちゃう可能性あるんじゃないっていうような、だからこの3分の2って言ってるのが人数の話なのか、そのステークの話なのかっていうのありますね。
そもそもプロフステークでイーサリアムとかでも、なんだっけ、ノッシングオブステーク問題だっけ、
はい、
であるじゃないですか。
ナッシングアットステーク。
ナッシングアットステーク
問題であって、あれ自体はまだ解決できてるわけじゃないですよね、多分。
まあ、チェックポイント設けてファイナリティ持って、そこ以前はもう改ざんできないよっていうようなことをすれば、まあ、プラクティカルには解決していくところはあると思いますけど。
まあ、アルゴランゴとかもそういうところはじゃあ同じように考えてるっていうことなのかな。
まあちょっとアルゴランドのシルビオさんにちょっとその辺どうなってるのとかはもしかしたら直接聞いた方がいいのかもしれないですね。まあちゃんと反論は持ってると思うんで。
メールしてもメールは返ってこないんだっけ、あの人って。電話しなきゃいけないみたいな。
あの 1年ぐらい前のポッドキャストではメールとかそういうものあんまり見ないので用事があったら電話してこいと言ってましたね。66歳とかですからね、
会いに行けばいいんですね
最終的には
MIT まで、はい、まあでもあと他で多分もう激しく叩かれてると思うのでちょっとその辺は研究してみましょう。
まあ多分なんですかね、一応まとめとしてはアルゴランドのまとめとしては激しく叩かれても頑張る教授偉いっていうことでいいんですかね。
まあこれ知らない方のために、このアルゴランドって作った人の MIT の教授ってのはシルビオ・ミカーリーっていう人なんですけど、まあ、結構有名な人とかいうか、64歳かなとかなんですけど、チューリングアワード取ってますし、あと RSA ホニャララ取ってますし、あとは GK スナークの元になった論文みたいなのを書いてますし、結構権威のある人なんですよね。ただ、権威があるからといって、手放しで信じるのはこう科学的ではないので、ちゃんとみんなでホワイトペーパー読んで、まだ一回ちょっとこの日本側で、この読んだ人たちで、いろいろこう議論を私はちょっとしたいんですね。で、その議論の結果、まあ、ここはどうしても、おかしいでしょっていうところがあったら、MIT に会いに行きたいです。
まあでもそうやってやっぱ発表してちゃんと指摘されてっていうプロセスを経ているところが素晴らしいなと思いましたね、
はい、どうもアバランチはその辺を解決したということでみんながわーわーと言っているのではないかというふうに思われる、ね、数学的に17ラウンドボーティングというかサンプルを取ってそのサンプルの結果の中で正しい方っていうのを取っていくと、それを17回繰り返すと確率統計的に必ずファイナリティが訪れる、うん、で、それ17回やってもマックス2秒かからない。で、もっと普通はそれ一番コンサーバティブに見て17回なのでもっと早くコンセンサスが取れるのでファイナリティ1秒ちょっとで終わりますで、いうことを言っているのがアバランチなんですよね、うん。
イーサリアムファウンデーションの人たちも、まあ、デブコンにそのアバランチの人来てるだけあって、イーサリアムファウンデーションのそのスケーラビリティチームは、アバランチの論文を読んでるんですね。なんですけど、全部は理解できてないって言ってたんですよ。アバランチのペーパーをですね。まあ、なので、簡単とは言っていますけれども、私も、アバランチの論文を読んでる人何か知ってますけども、まだ理解に至っていないです。なんでみんなで一回理解してからこのままたアバランチさんに会いに行きましょう。
なんかどうもすごい数学ヘビーな感じでファイナリティとかもコンピューターシミュレーションを繰り返すと必ずそうなる、その方程式を見た瞬間にそうだってなるものではなくて非常にそうプロバビリスティックに、必ず至るみたいなものらしくて、なんかなんか数学的にビューティフルだけど一般人が見てビューティフルとは限らないっていう感じはあるかもしれないですね。でもちょっと興味深いとこですよね。そういう意味ではスペースメッシュもちょっと面白そうかな。でもスペースメッシュとハッシュグラフはとても似た感じに思いましたが、この辺もダグ、
要はダグ系ですね。
方向性のあるグラフって感じですよね。
スペースメッシュは一応レイヤードダグって言われてて、そのダグなんだけどレイヤーになってるんですね、層になってくるっていうので、まあ、ハッシュグラフとか、あともうみんな今忘れちゃってるのかな、IOTA っていうのがあったんですけど、あ、今もあります。 IOTA もあれダグなんですよね。だからIOTA とかハッシュグラフっていうのは結構そのペーパーよ、ホワイトペーパー読むとこれで理論的にはいけますみたいなことが書いてあって、じゃあちょっとシミュレーションをしてよって私はちょっと思ってるんですよ。もう実際にネットワーク動かさなくていいので、その数学的なシミュレーションってコンピューター上でできるので、まあ、それをやってくれるか、やる人が出てくると、まあそれをビジュアライズするとこう、まあ、理論的にはどうなるかって見えるじゃないですか。イーサリアムのキャスパーとかもそういうビジュアライズして理論的にはこういきますみたいなやってたりするので、まあ、それをやってくれると、まあ論文読まない人もなんとなくわかるし、論文読んでる人の理解も深まると思いました。で、スペースメッシュのホワイトペーパーを読むと、実は、さっきのですね、全員がオーネストであるっていう前提でシミュレーションするのは、まあまあ、それはもう絶対うまくいくの分かっていて、悪意のある人たちが入ってる状態でのシミュレーションっていうのを、スペースメッシュはこれからやりますって書いてあるんですよ。2018年中にやりますって書いてあるので、 まあ、まだそのシミュレーションしてないっていうことなんで、まあ、その結果とかを、まあ、見たいっていう状態ではありますね。
なるほど。じゃちょっとダグの話はまた
追ってということで、はい、これ終わらない話なので、
ゼロノレッジ系はどうですか。
これさっきアバランチは数学的に美しいみたいな話したじゃないですか。これね、ZK スナークもみんなの魅力を引くのは多分数学的に美しいからなのかなと思っていて、これ理解するにはちょっと中身結構数学入ってくるので、できればこう皆さんに理解していただきたいので、ちょっと思ってるのは初心者のための ZK スナーク勉強会みたいなのを、まあ、ちょっと甘やかしすぎかもしれないですけど、やった方がいいのかなってちょっと思ってたりします。
それ来る前に数学科の最初の2年分終えてきてくださいみたいな感じ。
プリクイジットはどこかな、割り算とかできれば大丈夫じゃないですか。
割り算、
あ、それはちょっとあれが、
マジですか。
3次式ぐらいまで分かるとか、あと楕円曲線が分かるとか、うん、そのぐらいまではもしかしたら勉強してきてもらった方がいいかもしれないですけど、まあ、ただこれって全員が理解する必要あるかっていうと、実はそういうこともないと思ってて、もう ZK スナーク使えるライブラリーとかいろいろ出てるんですよ。なのでこれが何のために存在してどういう使い方なのかっていうのを理解すれば、もう容易に使えてしまう時代はもうすぐ来るのかなっていう感じはあります。
バークレーの教授のアレッサンドロ・キエサかな、Gcash のコーファウンダーでもある人が、
はい、
サンフランシスコで話をしましたよね。
あの人の説明はめちゃめちゃ初心者に降りてきて分かりやすくやってた気がします。
で、誰かがどこに行ったら、もしくは何を読んだら GK がもっと分かるか、まあ、ゼロノレッジについて理解できるか、だから彼が、どこにもそういうリソースはありません、僕に聞いてくださいと言っていました。
なるほど。
ちなみにまあ、さっきヨッシーが言ってたけれども、ZK の根元の発想を作った人がシルビオ・ミッカリというアルゴランドのファウンダーで、彼はその論文で、チューリング賞を取ってるんですよね。
そうですね。そうそうそう。だからやっぱりすごい人だから信じちゃうんですけどね。
ゼロノレッジで一つあるのは、来年の3月にスタンフォードでゼロノレッジ学会やるらしいので、結構それは盛り上がるんじゃないかなと思っています。
それまでにZK スナークを理解しておかないとそこに行けないっていう。
そうですね、
はい、
ZK スターク、ZK スナーク
両
方みたいな。
あとバレットプルーフってのもありますね。
この間モネロに入ったやつですよね。それ
そうです、そうです、はい。
なんかそれも何段階かあるんですよね。ブレッドプルーフと、なんかもうちょっと高度なやつと、なんかもうちょっと高度なライブラリーみたいな、なんか2、3種類あったような気がするんですけど、まあその辺ちゃんと勉強したら、スタンフォードに行けるみたいな感じですね。
そうですね。
じゃあ、それ以外でそれぞれなんか気になったこと、面白いと思ったものなどあれば、一つずつ話して、今日はそこでおしまいにしたいと思います。近藤さんどうですか？なんか今まで話に出てない中で、個別に気になった話とか人とかプロジェクトとかあれば。
まあ、気になった話プロジェクトというよりは、どっちかというと、まあなんかまあ、全体感というか総括的な感じになっちゃうかもしれないですけれども、やっぱり今みたいな、そのいわゆる情報学の、まあ、昔チューリング賞を取った人がもう一回取られるかもみたいなネタがこう今降りてきてるっていうのが、すごくこの界隈でやっぱホットというか、みんなこうここに参加したくなっちゃうっていう魅力を持ってるのかなっていうのをすごく感じましたというところはありますね。で、今更そのゼロナレッジとか、なんかこのリサンチン問題とか、なんかそういうところで新しいのあるんだみたいなところで、多分まずその学会系の人たちはすごい盛り上がっていると。で、そこで自分のこう力をこう今示したいみたいなところでこうわーっと集まってきてるので、まあ、インターネットでまさにその、まあ、RSA 暗号とかそのができてきた後に、まあ、SSL とかを、まあ、作ったりとかっていうところの、こう実際に実装ができてっていうところに非常に近いだなと、まあ、その頃のインターネットの時代が今、ちょうどブロックチェーンのあたりに来てるかなっていうところと、ただやっぱ並行して思うのは、それぞれが、やっぱりその、これはもうベンチャー市場の、まあ、すごく、なんですかね、が当時よりも発展してるっていうことだと思うんですけれども、 海のものとも山のものとも分からないものに何十億、場合によってはそのもう3桁ミリオンのお金が集まっちゃってるというところが、これまたちょっとなんか今までの人類史上、まあ、あるのかないのか分からないですけども、非常に面白いなと思っているところで、そんだけわけの分かんないところでそんだけのお金が集まると本当に何か生まれるんだろうかっていうところですかね。で、まあ、そういうなんかこう大きな部分と、もう一つはやっぱりその、まあ、何ですかね、大きなこの一回のお祭りみたいな、哀愁を待つみたいなのがちょっと終わって、でちょうどこうみんなもうちょっと地に足がついて UX とか、その実際その、まあ、Go to Market をするためにはどうしたらいいんだっけみたいなところを今議論が始まっているというところが、やっぱり今回のすごい大きな所感でした。で、やっぱりそれが大体実を結んでくるのって多分 2,3 年後ぐらいから、こうマーケットにいろんな、実際アルゴリズム的にも解決されて、ユーザビリティも解決されてっていうのが出てくるんだろうなっていうのはすごく感じたところとしてはあって、でただやっぱり現在思うのは、皆さんその本当のグローバルのチェーンっていうところはまだアルゴリズムがいろいろ揺れてるっていうところだと思うんですね。その総括すると、いやこれがいい、あれがいいって出てきてるっていう中で、実際にそのじゃあもう今すぐ、まあ、今年来年使えるっていうと、やっぱり例えばプライバシーの問題解決したかったらプライベートネットワークを組むしかないし、まあ、スケーラビリティ解決したかったら、まあ、自分たちの、まあ、そういうネットワークを組むしかないしっていうところで、サイドチェーンとかレイヤー2とかにすごくちょっとフォーカスしてるなっていう印象がありました。で、まあ、やっぱりそのデブコンの方でもちょっと机とか一緒になった人、たまたま話すような人たちが、まあ、2、3回くらいですかね、何やってんのって言うと、今レイヤー2のネットワーク作ってるみたいな人は結構いたので、まあ、そこが今静かなホットになっているのかなっていうか、まあ、今そこをやるしかなくなっちゃってるのかなっていうかところで、でそこに加えて、その多分その、自分たちの実装の上に、今こういろんな UX と UI とかをまあ実装していってるっていうのが、まあ、全体的なその進捗度合いなんじゃないかなというふうに感じました。はい、西村さんどうですか？
私的総括は、これはもう個人的な、ブロックチェーン業界とかじゃなくて、私個人のまとめになっちゃいますけど、これ全体通してはまず、まあ、勉強することいっぱいあるから勉強しないとなっていう決意と、あとは特にデブコン4ですけど、もう、うだうだ言ってないと作んなきゃなっていうね、デブコン4のビドルっていう、ビルドの作れっていうのがあるんで、もうこう、もうちょっと勉強しなきゃいけないな、作んなきゃいけないなっていう、総括でしたね。はい、
そういう意味では注目しているという意味ではメタマスクモバイル
ですね。
メタマスクは発表されたので、まあ、実際9月にモバイル版出てくるというところで、まあ、私は、まあ、ブラウザ作ってたということもあると作ってるということもあるので注目しているプロジェクトではありますね。
じゃあ私は、まあ、ちょっと個別のことで言うと、すごく面白いと思ったのはヨッシーも言っていた南カリフォルニア大学で11月からエコノミクス・フォー・ブロックチェーン・ビルダーズという授業が始まるということで、まさにクリプトエコノミクス、どうやってブロックチェーンを設計したら正しいインセンティブが全員プレイヤーに行き届くかということを理解できるようにちゃんと経済学を教えてくれるということでですね、非常にこう単にコンピューターサイエンスの人だけじゃなくて経済とかそれこそ心理学とかいろんな学問の人たちが参入してきてああだこうだとやっているので、今後すごく面白くなっていくだろうなというふうに思ったのはあります。個人的な感想としては、私コンファレンスって実はあんまり好きじゃなくて、非常に疲れる割にどうせだったら録音してあるポッドキャスト2倍速で聞いた方が早いよとか思ったりするんですけど、サンフランシスコブロックチェーンウィークはなかなか次から次へと面白い話があって結構濃い4日間だったなというふうに思いました。じゃあそんなところで今日はおしまいということでよろしいでしょうか？
はい、
はい、じゃあ
また
失礼します。
はい。